8ページから9ページ、水波市内8地区の住民と共に作る街づくり、特集。日吉町の特産品椎茸を加工する目的で、平成24年にオープンした天狗の台所、さらなる特産品開発につなげるべくリニューアルし、令和7年2月に新しい天狗の台所への移転式が行われました。移転後の施設では、食品加工の幅が広がるため、日吉町における新たな特産品の開発を目指します。写真、天狗の台所移転。説明、移転式で5人の男性がテープカットをしている様子です。その両横には、天狗のお面をして、うちわを持っている人が立っています。写真終わり。日吉町、大学生がふりかけ開発、天狗の台所、完成記念式典で発表。日吉町ふりかけレシピコンテストは、水波市が包括連携協定を締結している中部大学、中京学院大学と連携し、日吉町まちづくり推進協議会による日吉町オリジナルふりかけの開発につなげるものです。食と栄養のエキスパートを目指す学生に応募してもらうことで、単に地元食材を使うのみならず、栄養価の面でも優れたふりかけレシピを考案していただけることを期待し、実際の商品化を目指します。グランプリを受賞した日吉味噌香るかき揚げ風和の心ふりかけは、味のアクセントに日吉味噌を使用しています。マコモバパウダーと塩を混ぜ、天ぷらに合う抹茶塩のような味わいとなっています。混ぜご飯風にしても美味しいです。準グランプリを受賞した水波さたっぷりカラフルふりかけは、水波市の特産品である棒のポークや水波高原の蜂蜜の甘みを生かし、子供たちも美味しく食べられるふりかけです。さらに乾燥野菜が入っており、食物繊維も摂取することができます。これらのふりかけは、天狗の台所完成記念式典参加者に披露され、大変好評なお声をいただきました。また、応募されたレシピは、レシピ集として発刊されました。今後の商品化も含め、日吉町のさらなる発展が期待されます。レシピ集、市ホームページの QR コードがあります。写真、3枚あります。1枚目、受賞者の皆さん。説明、5人の女性がそれぞれ賞状と作品を持っています。2枚目、受賞したふりかけ。説明、2つのご飯をつけた茶碗に、それぞれ受賞したふりかけがかかっています。3枚目、試食会の様子。説明、市長と3名の男性が試食をしている様子です。写真終わり。大久手町、地域の若手を中心に結成されているテテテは、マスの手づかみや茶摘み体験など、住民が楽しめるようなイベントを1年を通じて複数回企画、開催しています。住民自らがやりたいことを実現し、生き生きと暮らすことで、大久手町に誇りを持てることを目的として活動しています。写真、テテテの活動。説明、テントの中のマスの入った水槽に、大勢の大人と子供がマスを掴もうとしています。手前の女の子は手にマスを持って笑っています。写真終わり。大久手町、大杉再生への取り組み。大久手町では令和2年7月、地区の象徴であった大杉が倒木しました。心の拠り所であった大杉を残したいという住民の思いが一致したことをきっかけに、住民が世代を超えて一つとなり、倒木直後に若手や移住者も加えた新名大杉再生検討会議を立ち上げました。 SNS での情報発信を通じて地域内外の理解を得て、クラウドファンディング等で資金を確保するなどして大杉再生を成功させました。その過程で得た経験を生かして新たな地域づくりを実現させています。また倒木した大杉からビールやバイオリン、太鼓を作り、音と食で町の歴史を体験するイベントも開催しており、大杉再生が地域づくりの新たなスタート点となったといえます。写真、完成した大杉のモニュメント。説明、締め縄をした大杉モニュメントの前に大勢の人たちが並んだ集合写真です。写真終わり。かまど町内で道の駅の整備が計画される中、町民の思いを道の駅の運営につなげるため、また発展的な地域づくりのため、今年の1月にまちづくり推進協議会を NPO 法人化しました。空き家を活用した移住促進や自然ふれあい館とのコラボイベントなど、地域に根ざした新たな魅力発掘活動を行っていきます。写真、 NPO 法人化。説明、公民館のようなところで町民が資料を見ながら会議をしている様子です。写真終わり。かまど、日吉、末、大久手、空き家活動で移住対策。かまど町、日吉町、末町では地域住民自らが地域の空き家を活用した移住対策に取り組んでいます。大久手町で同対策に取り組んでいる転入対策委員会をモデルとして新たに立ち上がってきた活動です。地域の存続発展のために自ら立ち上がり、空き家ツアーや移住希望者との交流会を行うなど、地域の方々の顔が見えることで地域のご縁を生む、地域になくてはならない活動を行っています。写真、末町の空き家で永遠会の皆さん。説明、部屋の中で7名ほどの人が資料を持ちながら話し合っているところです。写真終わり。空き家地区、まちづくり活動の目玉として、空き家ホタルの里福の整備をして早4年が経過しました。地域の子どもたちの環境教育ともつなげ、地域交流の場となっています。今年度はさらに地域内外の交流の拠点とすべく、水並み暮らしの彩りマーケット実行委員会とコラボしたスペシャルなホタル鑑賞会を計画中です。写真、ホタル事業。説明、市長と役員2名、子どもたち11名ほどがホタルの幼虫放流会と書いた看板を囲んでいます。写真終わり。空き家地区、耕作放棄地をお花畑に。全国的に耕作放棄地の増加が進む中、空き家地区まちづくり推進協議会と地域の高校生とがタッグを組んで、この問題に取り組む活動が行われています。耕作放棄地を映えるお花畑にすれば地域の名所になるとともに、空き家地区の課題解消につながる、そんな思いから活動が始まりました。当初はお花畑で外部の人を引きつけることが目的だったものの、活動する中で地元の人が愛着を持ち、人の輪が広がって自走できることが町づくりの本質だと気づくことができました。当初夢見た一面のお花畑はできなかったものの、今後はお花の専門家に協力いただくなど、昨年の反省を生かし継続発展していきます。写真、耕作放棄地がひまわり畑に。説明、空き家地区まちづくり推進協議会の旗の横に、大人と子ども8名ほどがひまわりの花を持ち、ピースサインをして 笑っています。写真終わり。時地区、小学生がチームごとに地区内の史跡を回り、得点を競うトレジャーウォーキングを開催しました。地域の史跡や魅力を子どもたちに知ってほしいという思いから企画し、スマートフォンアプリの LINE を活用して実施しました。参加者からは、楽しすぎて時間が足りない、などの嬉しい声をいただきました。写真、トレジャーウォーキング、説明、スタート地点で歩き出している大勢の子どもたちの写真です。写真終わり。水波地区、夏休み期間中の地域の子どもたちの居場所づくりのため、水波駅前の M ビルにて、昔ながらの寺子屋事業を行いました。子どもたちは、毎朝のラジオ体操で元気にスタートし、地域の方のサポートで学習支援やギター教室、カードゲームなど、多様な活動を思いっきり楽しみました。活動を通して仲間意識が育ち、交流する楽しさが芽生えたと思います。写真、寺子屋事業、説明、M ビルの室内で子どもたちがラジオ体操をしている様子です。写真終わり。稲津町、稲津町では住民の交流の場の一つとして、ふれあい映画館を開催しており、稲津町内外から多くのお客さんが来場します。運営のボランティアとして、地域の方々の他にも、中学生が積極的に参加し、ボランティア同士やお客さんと楽しく関わっています。一つのつながりや優しさを感じられ、地域での青少年育成にもつながっています。写真、ふれあい映画館。説明、映画館の会場で中学生が2名ほど受付をしています。写真終わり。須恵町、昨年12月に地域内の織川ダムライトアップイベントを行いました。企画、広報等は水波高校の生徒が主体となって行い、陶器という地域性を生かした灯籠の制作など、楽しみや学びにつながる域学連携事業になりました。織川ダムや NPO 法人、レタスといった複数の団体の協力を得るなど、多くの地域の仲間を巻き込むことで発展的な活動となりました。写真、水波高校との連携事業。説明、地域の男性一人と5人ほどの高校生が灯籠のようなものを作っています。写真終わり。8ページから9ページの記事は、インターシップに参加した岐阜大学、名古屋大学の学生が作成しました。実は、8ページの背景は、水波市の地図になっているんです。皆さん、気づきましたか？問い合わせ、市民共同課、電話、68-9756。